愛する天のお父様、この賛美の時、予言のことをありがとうございます。また映像ありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。さらに続けます。ご自身が豊かにまた導いてください。あなたに期待いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度神様に感謝と賛美の拍手をいたしましょう。お座りください。感謝します。主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今も生きて働いてくださっている人に期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さんおはようございます。また2018年が始まりましたけれども、おめでとうございます。オンラインの方々、またおはようございます、こんにちは、こんばんは。また2018年始まりましたけれども、おめでとうございます。私たちの森ではもう新年が始まっていますけれども、西暦のまた新年が始まってですね、1回目の、日曜礼拝になりますけれども、神様に期待してですね、いきたいと思います。で、先週はですね、皆さんお祈りを感謝します。カンボジアチームが使わされてですね、いました。で、今回も洗礼するを受ける方が干されてですね、洗礼を受ける子供がいて、本当にですね、こう、アンティオ教会のカバリングの中で、すごくカンボジア教会として本当に務められてきてるなということをですね、思います。で、ヨハン君っていう男の子は洗礼を受けたんですけど、彼はボーリング大会でも1位になったみたいでですね、すごくいろんな面で、実際的にもいろんな面で祝福を神様を荒らしてくださってるなというふうに思います。で、ボーリングもスコアがですね、前と違ってこうどんどん上がってきてですね、上手くなってきていて、子供たちの成長が早いので、こう本当に素晴らしいなと思うんですけども、いろんな面でこう神様が祝福してくださっているなということを思います。で、前田さんがちょっとメッセージの中で言っておられたんですけど、その NGO とかですね、そういう認可を受けるために、その、書類のですね、提出とか、許可が必要ないわけですけど、やっぱカンボジアの国情でですね、なかなかこう、スムーズにいかないっていうことと、本当に何もかもそういうことが初めてで大変だったっていうことなんですけど、そのもし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないというこのリバイバルの約束の御言葉ですけども、そこから語られたんですけども、やはりこう最後は結局なんていうんでしょうか、ちょっと厳しいって言いますか、こうなんか質問される方がいて、子どもたちが答えなくちゃいけない、そういうセッションもあるみたいなんですけど、そこによってもその管理官の方がそのお昼でちょうど交代してたりとかですね、こう何度もこう、うまくいかなかったりしてたんですけど、そこでクリアできたりとか、本当に神様の手があって、忍耐がとてもいるんですけど、でも神様は必ず成就していかれるってメッセージをされたんですね。で、本当にこう個人の働きによって、子どもたち特にまた大きくなってきて、いろんな問題もあると思うんですけども、その中で忍耐がいるんですけど、でも神様は確かにこう成就していかれるので、その忍耐を持って神様に信頼し従っていくっていうことですね。そのことがこう語られていましたけども、本当にこう私たちもさらに個人のために取りなしたり捧げたり、忍耐を持ってですね、なしていく、また喜びを持ってなしていくっていうことをですね、続けていきたいというふうに思います。で、個人はですね、今そのちょっとカンボジアの町自体がすごい急速に発展してるんですけど、インフラが間に合わないみたいで、その雨が降るとこの庭に水がいっぱい溜まってしまったりとか、あと建物自体も雨漏りでですね、下の子は雨漏りの害を受けてしまったりとかするということなので、こう修理とかも必要になってきてるんですけども、そういった費用もさらに満たされるようにしてお祈りしていただきたいと思います。また導かれた方、献金をですね、また募金していただければと思います。で、それとあと もうちょっとキャパシティがいっぱいなので、もっと大きいところですね、たくさんの子どもたちを受け取るところに移りたいと願っているわけです。なのでもっとさらに広いところですね、すでに上の男の子たちは別棟で暮らしていますけれども、さらにこうみんなが暮らせるような大きなところですね、そういったところ、新しい子どもたちが受け取れるような場所へ移れるようにお祈りください。あと皆さんに祈っていただいたり、またお捧げいただいたそのザンビアのですね、車がまず1台与えられたということで、バンなんですけども、そのことを神様に感謝したいと思います。 でも私が見た感じではトヨタのボクシーじゃないかなと思うんですけど、ワゴン車ですね、ちゃんとすごくいいやつを多分与えられたと思うので本当に良かったなって思います。で、子どもたちもスタッフもすごく喜んでるということで、写真ニュースに載っていましたけども、かなりですね、必要が満たされて、ザンビアの場合はストリートチルドレンの子どもたちのお世話をですね、毎週木曜日とかに食料をあげたりとか、そういうことは何十人の方は子どもたちはその個人の方でまた養っているわけなんですけども、その費用のためにもさらにですね、こう、祈っていきたいと思います。はい、あと日本新聞が出てますので見ていただきたいと思います。論説が以前も書かれています、奇跡という題ですね。それから、赤紙面で北九州教会 のイスラエルから牧師のですね、大事故から守られたということと、いろんな修理で神様の全てをこう満たされたというような証とかも載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思いますですね。あとスノルゴイキャンプ、白馬スノルゴイキャンプの受付開始のご案内がですね載っています。ぜひよろしく、よろしかったらぜひですね、白馬キャンプの方に参加していっていただきたいと思います。あと月刊誌1月号が出てますので、ご覧くださいですね。はい、それでは、そして、今週なんですけども1月9日ですね、火曜日1時からパウロ・アキモト牧師をお迎えして、福岡カリスマ世界この場所で行います。ちょっと、平日の昼間なので来れない方もおられるかと思うんですけど、ぜひ後でこう映像を見たりとかもしていただける、来れない方はしていただきたいと思います。誘える方はぜひ誘っていただいてですね、いろんな方々、来れる方は誘っていただいて、またいらしていただきたいと思います。オンラインでも配信しますので、オンラインの方々はぜひまたオンラインでもですね見ていただきたいというふうに思います。1時から16時、4時までの一応予定にしてありますですね。で、今回は8日から、明日から九州に来てくださるんですけど、宮崎、熊本、それから9日が福岡、北九州、10日が、佐世保、長崎という順番で回られます。ぜひお見せください。また私も車の運転をするんですけど、ちょっと長距離なのでぜひ守られるようにですね、今あまり点数はない状況なので、ぜひ守られるようにいただければと思います。そして、そうですね、はい、で、秋元牧師一週間ぐらい今こうアメリカチーム2回行かれて、今度はカンボジア行かれて帰ってこられましたけど、かなりハードスケジュールで回っておられますので、健康が守られてですね、腰が守られて奉仕が全うされるようにですね、お祈りを続けてですねしていただきたいというふうに思います。とか今年、新年度に入って初めて のカリスマ九州の政界であり、今福岡の政界になりますけれども、神様に期待してですね、ぜひ見ていただきたいと思います。祈っていただきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、あとその2月はですね、殉教政界が2月5日に行われます。で、午後から西坂公園で、殉教地である西坂公園であって、それから夜は千歳ビアホールというところですね、殉教聖火を行います。殉教の備えという、私たちの群れに殉教が起こってくるということもありますし、私たち 自身がそのこれからすごい困難時代に向かっての困難な時代にです、ね、入っていくので、神様は備えをですねしてくださっています。そこで語られるメッセージとか、そこで与えられるものを受けて、これからになりますね。単に26センチを記念する、彼の信仰を見習うっていうだけじゃなくて、私たちの時代にもっと厳しいことが起こってくる時代になってくるので、その備えを先週は導いておられるということなんですので、よろしくぜひですね、またいらしていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、その前に、外部中止献金をお捧げしたいと思います。私たちの教会では、全献金額の10分の1をですね、外部の働きのためにお捧げしています。12月分2万5900円をお祈りいたします。共にお祈りください。愛する天のお父様、この献金の時はありがとうございます。外部12月分2万5900円を外部の働きのためにお捧げいたします。 あなたが清めてください。あなたの御働きのために、世界の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また私たち一人一人の手もあなたが祝福してくださり、一人一人の経済と教会全体の経済を祝福してくださることをありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日お開きいただいたマルコの11章の22節から24節は今年与えられた御言葉ですね。またはもう一度、手法の方にもこう表紙に書いてありますけれども、お読みいたします。22節ですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。一言お祈りいたします。天道様、今日の御言葉を必要なことを語らせ、また導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。この箇所は今年与えられた御言葉の箇所ですけれども、神様が私たちに今年この山を動かすこの奇跡、を私たち一人一人に体験してもらいたい。で、本当にその私たちの前にある不可能という壁を動くのを見てもらいたいと神様は私たち一人一人に願っているんですね。そしてそのために私たちは信仰を持ちなさいということが語られています。その疑わない、心の中で疑わずというのはその、心の状況というよりもその24節にあるように受けたと信じる信仰を用いるときにそれは疑わないことになるので、私たちは、人間だから疑うんですけど、受けたと信じる信仰を用いるということをですね、成していく必要がありますですね。でも最初に今日はちょっとその22節の神を信じなさいというところをちょっと見たいと思うんですけれども、神を信じるということがまず最初に来るんですね。もちろんイエス様の十字架を信じるということが重要でありますけれども、また神様の言葉を信じるということが中心でありますけれども、具体的に私たちが何をまず信じるのかというと、神様の愛を信じるということがまず土台にあるということなんですね。神様は私たちを愛してくださっているので、神様は私たちのために働いてくださるわけです。ですからまずその愛を信じるということがすごく重要になるわけですね。ちょっと神様の愛についてちょっと最初今日今日もう一つの箇所ですね、ルカの方からまた見ていきたいと思います。ルカの15章ですね、今日お見たします。ルカの福音書の15章の1節からお読みいたします。3番の方は146ページになりますけれども、ルカの福音書の15章の1節からお読みいたします。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つかるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を入って見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここは直接はその と主税人とか罪人みんなにこう軽蔑され嫌われている人たちですねがイエス様の話を聞こうとして集まってきてイエス様と一緒にこう食事とかしていたわけなんですけれども、それに対して宗教的な人たちですね、パリサイ人とか律法学者の人たちは、形式的に聖書を守っていたんですけれども、律法を守っていたんですが、つぶやいていたんですね。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするってこう、罪人と行動を一緒にしてるっていうことで、すごく批判したわけですね。でその時にイエス様が言われたのは、100匹羊を持っていて、そのうち1匹亡くなったら、その99匹を残して亡くなった1匹ですね、こう迷ってしまった1匹のために探し歩いて、そして見つけたらお喜びで帰ってきてですね、一緒に喜ぶということを言われたんですね。でこれは自分を正しいと思っている、99人よりも本当に自分の罪人だということを分かっている人をですね、罪人だと認めて悔い改める人を神様は喜ばれるんだということを、直接的に言っているわけですね。そしてこの女の人の方は銀貨を10枚持っていて、そのうちの1枚をなくしたら一生懸命こうほうきで吐いたりして、こう部屋中を探して、そしてその1枚ですね、よくこれは結婚資金と言われていますけども、このやっぱりそのすごく大事なお金ですね。それを1枚なくしたら、それを見つけたら、その友達や近所の人たちを呼んで、なくした銀貨見つけましたから喜んでくださいと言って、みんなで喜ぶっていう、それと同じようにその一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと言っていますね。でこの神様の愛っていう、神を信じなさいと言われているこの神様の愛なんですけども、それは一匹の羊をですね、探し求める愛なんですね。そして一つの銀貨を探し求める愛なんですね。この羊はちょっとバカなんですね。私もちょっと田舎で羊を近くで見てたんですけども、よくですね、小学校の時にですね、こう登校する時にこう農大のですね、実験場があるんですけど、そこに羊がいっぱい飼ってあるんですね。それでこう朝行くんですけど、こう彼らはこうすごい金眼みたいで、こう見つけるとこうそのダーッてこうやってくるんですね。その走ってこう頭でこうついてこようとするんですね。オスの羊なんですけど、そこはですね、それで危ないんですね。それでただこう門みたいなのがあるので、そこでこうスッとこう横に避けて、そこで隠れているとサーッと行ってしまって、それでこう難を免れるんですね。で羊ってすごいこう近視眼でですね、すごい迷いやすいわけなんですね。で迷ってしまったら、例えば羊が迷ってしまったら、もう死ぬしかないわけですね。誰かが見つけに来てくれないと、誰かが探しに来てくれないと、もう野垂れ死ぬしかないわけです。もう狼に食われるか死ぬしかない、こう餓死するしかないわけですよね。でこの女の人の銀貨もその1枚なくしたんですけど、そのなくした1枚の銀貨から見ると、この誰かがこう見つけてくれないと、誰かが探してくれないと見つからない、自分の元に戻ることができないわけですね。自分で帰ることができない、それが、私たちだっていうことなんですね。私たちっていうのはそのすごい罪人で、神様との関係を私たちはこう持つことができないんですね。私たちの方から神様に帰ることができません。でそのためにイエス様が来てくださって、十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださったわけですね。で神様の愛というのは探し出す愛、見つけ出す愛ということなんですね。で今回先週個人にチームが使わされていたんですけど、30何人子どもたちがいるんですけども、もし個人で来なかったらですね、個人でこう受け取らなかったら間違いなく死んでいた子どもたちばっかりなんですね。で本当に捨てられていた子どもたち、見捨てられていた、また親にこう売られてですね、お酒のために売られて、いろんなところでこう使われていた子どもたちとか、そういう子どもたちがいるわけですけれども、なので間違いなくもしその個人で引き取らなかったら、個人の方で探し出して見つけなかったら死んでいた子どもたちだったんですね。で神様は私たちをそのようにこう愛してくださっています。 で、一人一人私たちはもうかけがえのないものとしてですね、どこまでも探し求めて、私たちはこう神様は私たちを探してくださったので、私たちを見つけてくださったので、今私たちは救われてこの場所にいるわけなんですね。もちろんこれから救われてくる方もそうなんですけれども、神様が私たちを愛してくださって、探してくださって、こうどこまでも私たちを求めて愛して求めてくださったので、今私たちはこのようにこの場所にいるわけなんですね。で、神様の愛を、神を信じなさいとまず主は語っておられるんですけど、この神様の愛を信じるっていうことですね、それがすごく私たちの土台となっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、そこに立って神様に大胆にですね、求めたり、特に告白をしていくっていうことですね、それがこの重要であります。私2年ほど教会離れてたことがあったんですけど、その間に大体洗礼を受けた時にですね、礼拝を守りましょうって言われたんですけども、大体洗礼を受ける時に11献金のことと、それから礼拝を守るっていうことをですね、どこの教会でもその教会の体の一部ですから、本当にその、恵みとしてそれを しましょうということを言ってくださるんですが、その時点で私は無理だなと思ったんですね。それは夏は忙しいので農繁期があって、その礼拝守るとか無理なんですね。で、日曜日、農家って土曜日がですね、安息日っていうかこういいんですね。日曜日は市場が休みなので、土曜日は野菜を出荷しなくていいわけです。で、日曜日っていうのは月曜日の市場のためにこう出荷するので、月曜日って必ずその市場に人がたくさん押し寄せる日なので、お高く売れる日なんですね。なので日曜日はこう稼ぎ時であるわけなんです。で、だからちょっと私が農業で家に入った時にはもう絶対それは無理だろうと思ったんです。で、案の定無理だったんですね。それで礼拝全然守れなくて、で冬だけですねちょっと守ってたんですけど、そのうちにですね、やっぱこう教会を離れてしまったんですね。でもある時離れた先で教会にこうやっぱりそう植え替わってしまって、こう教会に戻れたんですけど、後で分かったんですけど、教会の方がずっと祈ってくださってたんですね。それで私はこう、その後戻ってこれたんですけども、本当に神様の愛っていうのは、こう私たちがこう私たちがこうさまよっていても、神様が見つけ出してくださる、探し出してくださる愛であるってことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、そしてちょっと戻りますけど、マルコの11章ですね、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。で、そして、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。で、神様、今年この御言葉を与えようと、私たちにこの恵みを与えようとしている、私たちの人々の前にある山を神様が動かそうとしているということをですね、覚えていきたいと思います。で、聖書の中で2人だけイエス様に信仰を褒められた人がいるんですね。で、それどちらも異邦人、ユダヤ人じゃなくて異邦人だったんですけど、1人は100人隊長ですね。で、この方はしもべが病気になったんですけども、イエス様に来ていただきたいと言って、イエス様行きますって言ったんですけども、その自分は異邦人だし、イエス様を自分の屋根の下にお入れする資格はないので、言葉をください、そしたらしもべを癒されますって言ったんですね。で、その言葉に驚いてイエス様はですね、こんな信仰はイスラエルの中に見たことがないと言って、そしてそのしもべを癒してくださったんですけども、百人隊長はですね、神様の言葉の権威があって絶対で、それは必ず成就するっていう信仰があったんですね。だから言葉さえもらえばいいです、言葉をいただければしもべは癒されますから、イエス様、私の屋根の下に揺れる資格は私にありませんっていう、本当にそういうへりくだった人だったんですね。で、もう一人はカナン人の女で、彼女は自分の子供が女の子が悪霊に疲れていて、それを本当に解放していただきたくてイエス様のところに来たんですけども、その百人隊長の時とは別に、今度はイエス様すごい冷たい態度で無視をし、そしてまたこう求めた時にもうその 私はイスラエルの滅びた羊ですね、イスラエルユダヤ人に使わされているのであって、そしてその子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないってですね、まあ、犬扱いされてしまって、すごいこう、まあ、人間的に傷つくことを言われてしまったんですね。でもその時彼女は何て言ったのかというと、主よその通りです、でも子犬でも食卓から、食事人の時食卓から落ちるパンくずはいただきますって言ったんですね。彼女は減り下っていて、そして彼女は神様の憐れみですね、神様は憐れみ深い方で絶対にその答えてくださるっていうですね、信じていたわけなんですですね。ですからその彼らですね、特徴があって、神様に対するある確信を持ってですね、神様に、これは告白じゃなくて神様に求めたことなんですけど、その求めた言葉の中にその神様に対する告白があるわけなんですね。神の言葉は絶対に神の言葉には権威があって絶対それはなるとかですね、神様は絶対憐れみ深い方で私を必ず憐れんでくださる、私の娘を憐れんでくださるという確信があったわけなんですね。で、確信があったわけなんですね。で、その確信に立ってこう彼らこの神様にイエス様に求めた時に、それはあなたは素晴らしい信仰ですと言ってイエス様に褒められて、この2人だけですね褒められているんですね。で、この時に今告白をするんですが、そして告白は、まあ、私たちは疑うものですけれども、疑いがあっても告白すればそれは受けたと信じる信仰なので成就していきます。で、それとともにこの確信が持てることですね。皆さんでもこう例えば病気に対するその確信を持っていて、神様絶対病気を治してくださるという確信を持っている人がいるとか、経済が絶対満たされるという確信を持っている人とか、いろんな確信を持っている人がおられると思うんですね。神様のこういう言葉には力があって、必ず神の言葉を成就するとか、こう一人一人確信を持っていることがあるんですけど、それはそのことに対して大体こう神様に前に告白してですね、言っていただきたいと思います。で、告白って本音が出るので、その百人隊長もこのカナン人の女もこう本音で神様絶対助けてくださると思っていたわけなんですね。で、その私たちもその本音の部分で神様にもう告白できること、求めることができる部分があると思うんです、それぞれですね。で、そのことに関してはもう大胆に私たちは主に求めたり、特に告白をですねしていきましょう。で、もちろん確信がないこととか示しを確認できないことに関しては約束に立ってですね、主に信頼するものは決して失望させることがないって書いてありますので、私の問題は絶対に失望しない結果になる、そして全てが益になるって私たちは告白することができるんですね。この問題に関して私は神様により頼んでいますから、必ず神様はこの失望しない結果を見せてくださるっていうのを告白することができます。だから私たちはそれをですね、徹底してそうやって告白をしていきたいと思うんですね。それ以外にも示されていることがあったら、それ以外と言いますか、もう示されていることがあったらそれをもう告白をするっていうことをですねしていきたいと思います。そして皆さんですね、神様は私たちの中にあるこう本音を見ておられますので、本当にそこの部分において神様に信頼できることに関してはさらに大胆にですね、神様の告白をですねしていっていただきたいと思います。私は農業してきたので、天気のことに関してはですね結構信仰があるんですねそして神様は午前中は曇りで午後から雨にしてくださいとかですね、もう自分の本当にですねこう都合のいい祈りをですねいつもしてたんですけども、もう本当にですねこう例えば天気が答えられるとかですね、本当にそれはでも実はすごいことだと思うんですけども、その私たちとしての信仰を神様が答えてくださるので、さらにですねその確信が与えられていることに関しては大胆に告白をし、また祈っていきたいというふうに思います。では短くですね告白の時をまた持っていきたいと思います。で、最初にいつもあれしますけど、福岡教会男子だけで5000名礼拝になっていますので、その男子だけで5000名礼拝になったことをまず感謝に、神様に感謝し、神様を褒めたたえたいと思います。その後、各自ですね自分自身のその何て言いますか、問題とか課題でもいいですし、何でも告白をですねしていっていただきたいと思います。 で私はこの問題に関しては主により頼んでるから絶対失望しない結果を見ますとかですね、そういった何でも結構ですし、家族はこの人が救われますとか、示されていることがあったらもうそれはもう告白する、御心にかなう祈りを聞かれるので、それをですね告白を短くですねしていきたいと思います。で口に出して語るっていうのがすごく重要で、それは神様の奇跡の手が動き始めるっていうことなんですね。でそれは私たちが不可能だと思うので山に向かって動いて海に入れと言って言うっていうことが重要なので、そのことをですね今年たくさん成していきたいと思います。短くちょっとしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちになってちょっと告白したいと思います。お願いします。オンラインの方々もしよかったらぜひですね一緒にやっていただきたいと思います。最初に大したけどご責められたことを感謝し、私もお讃えたいと思います。お祈りします。天のお父様感謝します。福岡教会が男子だけでご責められになったことありがとうございます。しかし素晴らしい技を成してくださったことをありがとうございます。またここからイバブル の本線の中で、この爆発し多くの方々がさらにそこから救われてきたことをありがとうございます。ありがとうございます。このことを感謝いたします。では各自でお祈りいたします。天のお父様ありがとうございます。この男子だけでご責められたことありがとうございます。男子の方々が集められまた神様立ってきたことをありがとうございます。またここから本当にこの爆発的な働きが九州にと全世界に広がっていったことをありがとうございます。アジアに素晴らしい働きが始まったことをありがとうございます。主の皆さんがこの教会を通して始まっていくこの言葉の成就がなされたことをありがとうございます。大したから収めないようになったことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは各自でですねまた短くお祈りしたいと思います。ご自分のことに関して、また家族のことでも結構ですけども、各自のことでお祈りしたいと思います。ことをお願いいたします。愛する天のお父様感謝いたします。本当に皆を褒めたたえます。この御言葉の約束をありがとうございます。あなたの息子たちは遠くから金、娘たちは金で抱かれている。あなたはこれを見て晴れやかにこれを喜ぶ。この御言葉をありがとうございます。新しく家族の人のやつを知らなしてくださることをありがとうございます。神様が本当に約束の成就を与えてくださったことをありがとうございます。またこの必要なものを質問を与えてくれたことありがとうございます。機材を与えられたことありがとうございます。また神様この救いをありがとうございます。救われてない家族が本当に次々に救われてきたことをありがとうございます。信者の方々が救われ、救われてない神の器としても用いられなかったことをありがとうございます。家族にこの宮沢が表されたことをありがとうございます。家族で一緒に救われたことをありがとうございます。神様の宮沢も完全に表されたことをありがとうございます。一人一人主の皆さんの宣伝をして癒しや奇跡の働きをありがとうございます。次々に癒される方、がんが癒される方、コロナにも癒される方を起こされたことをありがとうございます。皆さんに癒しなさったことありがとうございます。私は主のことを癒すものですので、この病も癒される、多くの方々も癒されたことをありがとうございます。あなたの皆を称えます。また全ての解明宣言を受けることもありがとうございます。本当と主が導かれる可能性が開かれ、不快感に働き開かれたことをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、青い声に願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。と癒しのために短くお祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。またオンラインの方々に触れてくださることを感謝いたします。短く体の時を持ち、またお祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人癒してくださることをありがとうございます。精神の病、また肉体の病を癒し解放を与えてください。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。オンライン見てる方々の、オンラインしてる方々の体と精神のイエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 皆さんの病気です。腰が痛い方に癒されます。イエスキリストの気になるとその方の腰痛を正常の状態に戻れ、アトピーやまたこのアレルギー性の病気のためにします。イエスキリストの手アレルギーやまたこのアトピーの症状をイエスキリストの手を人々の力にます。ある方はですね、答えを欲しい求めていますが、御言葉を通して与えられます。あなたはさらに聖書を読んでいきなさい。私はあなたに言葉を持って答えようと幸せられます。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは週報をお知らせいたします。週報の内側をご覧ください。本日ですね、第2礼拝後にバイブルクラス預言者学校入門賛否練習を行います。またご参加ください。1月9日1時から、マサトモビルでパウラ・ミモト牧師を招きして福岡ガラスマ聖会を行います。多くの方々をお誘いください。なお今週の火曜礼拝は合流しありません。火曜礼拝はこちらに合流に聖会に合流になりますのでよろしくお願いいたします。聖会予定は8日が宮崎熊本、9日が福岡北九州、10日が佐世保長崎です。そちらの方にも誰か誘える方があったらぜひ誘っていらしてください。からコスタ、私は日程の保守をします。移動が守られるようにぜひお祈りをまたお願いいたします。から東北特別研感謝研究を行います。放射射技記載のために用います。受付に封筒があります。からブログ秋元さんと福岡九州政界をアップしています。ぜひまたご投稿ください。1月23日開放施設リンゴの丘でコンサートを行います。お祈りください。2月5日、長崎準教会記念聖会が行われます。お祈りください。で福岡聖会は文化午後になります。で岐阜は9日に、太宰府病院でコンサートを行います。お祈りください。また、できたら福岡でもライブかコンサートをしていただきたいなと思っていますけれども、またお祈りください。それから2月28日から3月2日、白馬スネルボイキャンプが行われます。受付に封筒があります。あ、すみません。申し込み書があります。白馬スネルボイ、各場クリスチャン映像祭と、また福岡教会の映像作品制作のためにお祈りください。ちょっと予想者のパソコンがですね、原因不明でちょっと何度かこう修理出してるんですけど、原因がわからないこう故障があったりするので、ぜひ、アタックだと思うんですけども、ぜひ映像のためにお祈りください。それから、3月12日から15日、ハワイチームが使わされます。3月26から31日、感謝と賛美リバイバルキャンプが行われます。キャンプはどなたでも参加できます。ゴスペルグループコンテスト北部九州予選、北部九州大会は3月に行う予定です。お祈りください。なお、九州サブ大会は4月30日に長崎で行われます。パラオクシャンさん、4月30、5月1日、2日とまた九州に来られます。30日に、ね、九州サミ大会を行うことになっています。PA 機材が故障しています。次の機材導入のためにお祈りください。今日もすごくこうやって守られているんですけども、本当に感謝します。次の機材のためにお祈りください。赤崎姉妹のお母様の回復のため、木本姉妹のため、また伊佐教会の小口牧師のためにお祈りください。またこの受験生の方々のためですね、1月、また2月とお祈りしていただきたいと思います。そうです。何か、報告とか何か連絡とかありますか？なければこれで礼拝としたいと思います。神様に感謝して終わりましょう。感謝します。考えられる方、また来週お会いいたしましょう。また火曜日は正解がありますので、よかったら配信を見ていただきたいと思います。感謝します。